とる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、まずは皆さんからのメッセージ紹介していきますよ。こちら送ってくださったのは堺市中区から勝本徹さんです。57歳の男性の方です。ありがとうございます。発酵食品美味しくって健康にもよくって大好きです。梅肉エキスよろしくお願いしますとプレゼントねをご応募いただきました。梅肉エキス、このね、暑い時期ですもんね。続いてこちらは神戸市西区から送ってくださったのはラジオネームヨッシンさん、49歳男性の方です。この番組を聞いていると日々の食生活や健康管理について学ぶことができて、多くのことについて勉強させていただいております。タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルを日々の食生活で摂取することで健康を維持することができますが、これからもお二人のお話を参考にさせていただきたいと思います。水曜日の放送も楽しみにしていますといただきました。嬉しいですね、はい、他にもですね、おはがきたくさん来てるんですが、藤井寺氏からは月山勝美さん、市場の宛氏からは縄手の里ちゃんさん、大東市から町田よしつぐさんですかね、そして神戸市垂水区から下垣哲治さん、哲治さんとお読みするんでしょうか、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあまあ、ちょっとこましな涼しめな日もあるけどね、暑いよね、うん、でも夕方冷え込んだりね、
はい、この気温差結構辛いですね、うん、
でね、まあ、これからね、真夏の間は、まあ、熱中症の予防とね、はい、水分摂取の話題ばっかりでしょう。
確かに。
でね、喉が渇く前に水分をって言われて過剰摂取の弊害もあるんですよね、
うん、取りすぎてもダメなんですか。
朝起きたら体もむくんで血圧もね上がっちゃって、うん、
はい、
で、まあ、冷たいもののね、まあ、飲みすぎでお腹の具合が悪くなる人も多いですよね。
どうしても暑いと冷たいのが欲しくなっちゃうんですよね。
あとね、夜間に何度もトイレに行ってね、睡眠不足になる方もいらっしゃいます。
それありがちです。
で、日中のね、暑い時に冷たいものもいいんですけども、朝晩はまあやっぱり常温かね、あったかい飲み物を飲む方が体も楽なんですよね、
はい、
で、気温、湿度、発汗量を考慮して水分摂取をしないといけないんですけど、1日のね、水分の摂取量の基準を言われてその通りにされている方も多いんですよね、
はい、
だから例えばこうエアコンを、まあ、使っててね、汗をかかないときは少量ずつ水分を摂取するか、特にね、むくみが出るようなら、まあ、喉が渇いたら飲む程度でもいいかもしれません、
はい、
で、汗をたくさんかく日はね、まあ、ミネラル、特にね、うん、まあ、ナトリウムとかね、
はい、
あの不足にならないように、まあ、水よりも麦茶とかね、うん、あと梅干しとか梅肉エキス入りのお水を飲んだ方がいいかもしれないね、
はい、
夜間にトイレの回数が多い人はね、夕食時にしっかり飲んどいて就寝前は、まあ、水分摂取を控えるとかね。
そうですね。
で、まあ、むくみの出る人はね、水分代謝に豆類がおすすめです。
水分代謝には豆類がいいんですか、はい、
まあ、空豆とか枝豆とかね、うん、あと納豆以外に、
うん、
トウモロコシもね、水分代謝促進するんですよね。
トウモロコシ今美味しい時期になりましたもんね、
うんうん、あと、まあ、豆類やトウモロコシはね、食物繊維も多くて、
うん、
腸内毒素を吸着して排出してくれます。
それ嬉しい。
胃腸の働き悪くなる時期なんですけど、キャベツとか大根おろし、貝割れも活用されたらいいと思うんですね。で、カリウムの多い野菜、海藻類はね、まあ、利尿作用があってね、
はい、
過剰なナトリウムを排出して血圧を下げる効果もあるんですよ。まあ、海苔やわかめ、まあ、昆布、その他ね、まあ、ほうれん草とか小松菜なんかね、こう、ナッパ類もね、カリウムを豊富に含んでます。
はい。
そしてね、やっぱ発酵食品も忘れなくて
ね。これ大事ですね。
で、毎日種類を多く食べていただいた方がいいんですね、
うん、
まあ、残り野菜のね、具沢山の味噌汁とかね、あとね、各種漬物とか酢の物とか梅干しとかね、全部カリウム多く含んでるんですよね、
はい、
で、梅干しとか梅肉エキスはカリウム以外にクエン酸も多くて、コレステロールを下げる働きとか、
うん、
血糖値の上昇の抑制とかね、血液循環促進効果とか、腸内腐敗菌を抑制する働き とかね、あとまあ疲れを取るのに役立ちますよね。特にね、あの梅の成分濃縮食品としてはね、やっぱり梅肉エキスが最高ですね。
梅肉エキス、
ご飯につけて食べたりとかね、ドレッシングやお茶に混ぜたりとか、あとね山芋の短冊につけたりね、さまざまなお料理できますよね。まあ、その他ね、外出時の水分摂取にはね、ペットボトルのお茶とか水に混ぜて持ち歩いてもいいですよね。
少し混ぜるといいんですね。
で私もね、毎週土日、まあ、真夏でもね炎天下で、多い日はね2日間で6時間ぐらいテニスする日あるんですよ。
すごいですよね、そのスタミナ。
で梅肉エキス入りのね水をテニスに持参してます。でペットボトルに梅肉エキスとね、あとまあ乳酸菌生産物質なんかも入れたりして、うん、水で薄めて持っていくんですよね。
スペシャルドリンクですね。
で以前はね、まあ、お茶はしか持ってかなかったんだけど、うん、これまあ両方もね、あの水分たくさんね、こう汗出る日は持ってた方がいいんで、まあ、あの梅肉エキス入りのね、あのお水とねお茶と両方持っていくんですね。でね、やっぱり全然違うよね疲れ方が。
あ、違いますか、やっぱり。
はい、でスポーツとか散歩、暑い日はね、まあ、喉が渇く前の水分摂取がこれ熱中症の予防なんですよね。
うん、乾いたなと思うよりも前もって飲んだ方がいいんです
か。そう、動く時はね、もう先にね飲まないとダメね。うん、その他ね、いつも心がけてるのは発酵食品を種類多く食べること。
はい、
まあ、今月からはね、家庭菜園のきゅうりが毎日取れるから、まあ、あちこち揚げてるようにしてんだけどね、うん、でぬか漬けにしてます。
あ、いいですね。
でこれからね、まあ、ナスの収穫も増えるからね、うん、ナスの浅漬けも楽しみよね。
うん、
で昼食にはね、時々まあざるそばとかね、そうめんも食べるんだけど、夜は味噌汁と温かいものを食べるようにしてます。
寝る前はやっぱり温かくした方がいいんですね。
そうですね。だから真夏でもね、時々ね鍋をね、あのおうち結構するんですよ。
うんうん、
でこれからねどんどん暑くなってきますよね。
はい、
でもそういう時ね、鍋物ねすごくいいんですよね。
へ、
だから、まあ、暑かったらねちょっとエアコンつけて、うん、でまあ鍋物するとかね、
うんうん、お野菜いっぱい食べれますしね。
そうそう、うん、でまあこれからまあ暑くなるんだけど、太陽がね一番上から照らして日照時間が一番長いのがね、
はい、
まあ、6月21日の夏至の日なんですよ。
確かに夏至の日が一番昼長いですもんね。ね、
でもね不思議なのは、うん、8月が一番暑いでしょ。
おそうだわ、8月の方がずっと暑いし、まあ、下手したら9月ももっと暑い時ありますもんね。
だから日照時間が長い方が暑くなるはずでしょ。
うん、はい、なんでですか。
これね、地面とかね海水が温まって空気を温めるようになるのに時間かかるんです、うん、
それでタイムラグがあるんですね。
そうで、海水が温まるにはね地面よりも時間かかるんですよね。
うん、
で地面とか海水が熱くなってから空気も温められるから、暑さのピークは8月になるんですよ。でもね、で海水って結構和歌山方面行ったら11月上旬ぐらいに海に入ってもね結構まだ暖かいんですよね。
そんだけ差があるんですね。うん、
だから3分の2時間かかるんだよね。
うん、
でまああとね増えるのはこれ夏バテ、ね、で夏バテ予防はね、症状が出る前、まあ、要するに地面が熱くなる前の今から始めることなんです。
今から始める、うん、何をしたらいいんですか。
注意事項の一番は体を冷やしすぎないことが重要ですよね。
うん、ついつい暑いとね、エアコン冷たい風の前に座っちゃうんですけど、
うんうん、だからね、まあ、エアコンを使用したら靴下を履くこと、
うん、足元、
うん、足が冷えるとお腹も冷えるんですね。
ほら、どうしてなんですか。
だから足の血液が冷えて上に上がっていくからお腹冷えちゃう。
その循環した血液が冷たいのが上がってくるってことですね。そうそうそ
う、だから例えばちっちゃい子供なんかね、
うん、
海とか川で、まあ、膝まで使って遊んでてね、はい、お腹壊したりするのはそれないよね。
ああ、それでなんですね。
だから、まあ、飲み物も日中の暑い時間以外はなるべく温かいものにした方がいいかもしれないよね。
はい、
私そうですね、自宅では、
うん、
まあ、あのお茶とかお水飲むときに結構常温が多いもんね。
はあ、私もかっちゃんに言われて、朝一番にこう飲むお水なんかも常温にしたりとか、うんうんうん、コーヒーもアイスコーヒー飲まずにホットにするようにしたりとか、はい、気をつけるようにしてます。
さすがにね、やっぱり庭掃除とかね、あの畑仕事、
うん、
外でね、まあ、1時間ぐらいやったらね、さすがに暑いからその時はまあ氷水飲むけどね、
うん、その時は確かに冷たい麦茶とか美味しいですもんね。
う
ん、
あとね、真夏やっぱ手にする時はね、あのペットボトルに入れた飲み物、
うん、
まあ、少し凍らして持っていくんですよ。
はい、
うん、でやっぱお腹冷やすと、まあ、体全体冷えるから、
うん、
まあ、30度以上でね、はい、炎天下でねやってたらねむちゃむちゃ暑いもんね。
それは熱中症の予防には、うん、そういう時には冷やした方がいいですよね。そ
う
そ
う、うん、でもあんまり、ね、もう頭クラクラしそうかなと思ったら、うんね、あの水道のね蛇口に頭つけてねダーッと頭濡らすんですよ、
は
い、でそのまんま、うん、あの帽子かぶって手にするんですよ。だいぶ違うもん、
そのぐらい直接冷やした方がいいんですね、はい、それだけ危険な暑さなんですもん ね、うん、
まあ、夏バテ予防にねやっぱりバイオニクエキス発酵食品これおすすめですけど、
はい、
ニラとかニンニクとかねあとまあ大葉とかね、うん、ゴーヤは昔から夏バテ防止食品ですから食べるようにした方がいいですよね。
うーん、こういったものを加熱してもいいんですかね。
もちろんね、うん、まあ、ニラあんまり生で食べないよねでニンニクはまあ、焼いたり炒めたりもいいんだけど、
はい、
まあシソ、まあね、あの梅漬けとか梅漬けたりものとか、はいね、あと、まあ、醤油漬けとか、
うん、味噌漬けとかいろいろありますもんね、
う
ん、
そういうものがいいですよね、
うん、
で特に、まあ、ニンニクのビタミン B1 って植物のね B1 ってね水溶性なんですよね、
はい、水に溶ける方、
うんうん、だからおしっこと一緒にすぐ出ちゃうわけ、
うん、ということは体の中に保持されにくいということですか。
そうそう、でニンニクは脂溶性なんで、うん、体の中にね留保する時間長いんですよ。だから割とビタミン B1 の効果が長時間続くんですね、
はい、
だから結構ね、まあ、疲労回復にもいいっていうのはそんなんもあるんじゃないかな。
じゃあビタミン B1 はその疲労回復に効果があるということで、そうですね、やっぱりニンニクもおすすめなんですね、う
ん、冬なんかだからね体冷える人なんかは、まあ、豚肉、うん、豚肉もビタミン B1 の使用性が多いんですよね、
はい、
だから豚肉食べると結構温まるっていう人いるよね、
はあ、じゃあ今なんかだとねしゃぶしゃぶとかでちょっとねいただいて、
そうそうそう、ね、冷しゃぶとかねいいかもしれないよね。であとね、うん、絶対お野菜しっかり食べること、だ
い
たいお野菜は動物性タンパクの2倍以上食べた方がいいから、
うん、はい、皆さんもお気をつけくださいね。ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。和歌山県みなべ町の梅林で育った青梅を絞り、昔ながらの平釜で50倍に煮詰めたクエン酸豊富なビオネ梅肉エキスを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。